解体者の夜ヘルス。
平につかさは俺の嫁、三平三平です。
セーバーは俺の嫁、ゴールドラッシュの土井中です。
立ち返り足の組、三浦朝さんは俺の嫁、優しい嫁松崎です。
はい、ということでですね、10月21日の日曜日にですね、はいはい、二次元再退社の夜第8夜、お嫁さんドロップキック、無事終了ということで。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。今回五十嵐ひろみさんが、はい、ゲストで出ていただいたということで、はい、結構初めての方も多かった感じはあったんですけれども。
すごい埋まってました
ね。そうですね。
久々の本編でしたけど。は
いはい、で、まあ、僕らのこと、まあ、初めて見た人っていうと、うん、まあ、遠慮なく皆さん、ばばばばばってあげましたもんね。
素直。
素直。でもやっぱもう共通言語があるし、あと一番最初ね、まあ後で、はい、まあいろいろツイッターとか読んで順を追って説明しますけれども、はい、最初にやっぱほら我々の人が初めて見る人も多分半分、うん、下手したら半分以上いると思って、はい、やっぱちょっと挨拶がてら、はい、今こういうライブですよっていう
我々の活動内容。
活動内容。で、割と今までのその、なんでしょうね、その写真ネタを、最初、割とポンポンポンポンって紹介しちゃうんですけども、はいはい、最後の方、どよめいてましたからね。
そうですね。
我々がいかに、もうな、多少慣れちゃってるとこあるけど、
確かにそうですね。僕らも麻痺してますよね。
上気を逸したことをしてるのかみたいな感じで。
ここで弾くのかよって思って
た。いや、でもやっぱもう2013年からやってて、まあ今回で8回目ですから、はいはい、写真自体は溜まってますから、で、一個一個ね、すごく深く、そのダイジェストは掘り下げたわけじゃないですけど、ね、やっぱ絵面だけでもインパクトあんだなっていうのはね、わかりましてですね、もう本当盛り上がった。
久々に見ましたけど、やっぱ3人ともおかしかった
ですね。うん、おかしかったですね。みんな、なんだろう、別ベクトルでおかしいな、あれはな。まあ、じゃあそんな感じでですね、はいはい、ちょっといろいろツイッターを、はい、読みつつ、はい、ちょっと時系列で追っていきたいと。
実況ありでやってましたから。
はい、やっぱね、今回というか毎回はい、特別メニューやってますけれども、はいはい、はい、こちらのですね、評判も良かったということでですね、はい、ちょっとどういうのを作ったか、ドイチューさんがシェフ、食べ物を担当ですね、
そうですね、
フード担当で、
はい、
ドイさんちの今日のフライ、はい、オルタソースワイン、
はい、
はい、こちらはどういう料理だったんでしょうか。
これはまあまあ五十嵐さんが、うん、まあ北海道出身なので、
はいはい、
でも秋だし、うん、鮭を使いたいなって思って、うん、ちょっといろいろ考えて、うん、秋鮭をまあサーモンフライですね。
はいはいはい。はい、
鮭フライにまあオルタソースっていうのは、うん、まあ名古屋でね売ってる、うん、つけて味噌かけて味噌っていう、
はいはい、有名ですよね。
てか甘い感じのお味噌があって、うん、それに。マヨネーズと豆板醤をちょっと足して、うんうん、でまあその黒いソースをかけたかったんですよ。
はいはいはい。
オルタソースっていうのを使いたかった
です、ね。言葉を。
はい。まあ割と。いや、ちょっと甘い、ね、辛いような、はいはいはい、ピリッとするような甘みのある、う
ん、いつも早々に売り切れちゃって、はい、で多分スタッフさん気使って俺らの一品、はい
は
い、取っといてくれて、食べたんですけどすごい美味しかったです、
う
ん、
はい、
そしてい
いですよね、このタイトル全部に使えるからいいですよね、うん、土井さんちの今日の何々
そうそうそうそう
ネーミングセンスがねやっぱり我々
そうそうそうそう
疑問がありますから、
うん、そしてこれドリンク担当は、はい、松崎さんなんですけれども、はい、はい、これ4種類今回、
はい、
まあ、これは、この辺はあれか。
あ、そうですね。まあ、前回、うん、前回かな、うん、好評だった、まあ、これはどうしたら考えてたんですけど、泡盛の、
はいはいはい、
コーヒーで割った、アイスコーヒーで割った、はい、さよなら三次元。
はい、三次元。
はい。これに対抗いたしまして、はい、僕がですね、うん、白ワインを、まあ、ジンジャーエールで、うん、割ったものですね、うん、こちらタイトルがこんにちは二次元、うん、こんにちは二次元みたいな感じですね、はい、
いやでもこれは、ねはい、いいですよね、
は
い、
そして飲みたくなるタイトルですよ、
そうそうそう、そしてソフトドリンクの方も
が、冷たいツイン雪、うん、温かいデレ雪、
はい、
こちら今回のゲストの、五十嵐ひろみさんの、まあ、相性が、まあ、雪んこという相性がありますので、
はいはい
はい、まあ、それにちなんで、まあ、ちょっとオリジナルの、うん、ソフトドリンクのカクテルですね。
はいはいはい。
はい、
お用意したということで。
はい。
で、こちらのですね、もう感想もすごいですよ。まあ、特別メニューに関して。
はい。
豆乳と牛乳をぐちゃっとした飲み物。
これは制作者が実際に説明文として
これ、この人が別にその飲んでディスってるわけじゃなくて、これまさにどういう飲み物だぞって振ったら、舞台でなんかこう説明しづらかったのか、豆乳と牛乳をぐちゃっとした飲み物です。
ゆきんこさんのくだりまではすげえスラスラ言ってたんですけど、うん、実際飲み物の説明になると慣れてないのか、なんか、ぐちゃっとしてた。
年っていうわけでもないんですけど、ええ、混ぜるって言葉が出てこない。
いや、もうね、そんなのはね、俺通過しちゃったよ。
だって何対何の割合で、あの、混ぜたものとか言いたくなんですけど、うん、混ぜるが出てこない。こういうやつ、あの、上下にしたら、あの、ぐちゃってなったやつ、みたいな。
そうなっていくから。そうなっていく。もっとひどくなっていくからね。はい。そしてですね、はい、やっぱ、あの、フライの方がですね、はいはい、あの、限定メニュー、今日のフライが売り切れてて食べられず、とりあえず次の日飲みますっていう、うん。結構ね、やっぱ早々に、
うん、
売り切れちゃって。二次祭メニューの、ドイチューさんちの今日のフライ、オルタ総菜、美味しいです。
はい。う
ん、土井さんちの今日のフライ、めっちゃ白米欲しくなるやつや、
う
ん、
そう。ご飯欲しくなるんだね、毎回。うん、
土井さんのフライうまし。普通に居酒屋にやったら注文しちゃうクオリティ。
ありがてえ。
これ、もう店出さなきゃな。居酒屋二次祭。
本当ですね。
セイバー大好き土井中さんのオリジナルメニュー。土井さんちの今日のフライ、オルタソースアイ、カラッと揚がった焼き鮭でビールが進む。うまい。うん、結構もうすごく
評判ということで。
ね、これはもうゆくゆく我々もね、
ね、
居酒屋出すっていう
店を開かないといけない、
最終的にはそういうところに落ち着くっていうのもね、視野に入れてますから、はい、そしてですね、まあ、ダイジェストで、まあ、それぞれのお嫁さんとの思い出かっこ狂気のって書いてるんですけど、
まあ最初のね、その振り返りみたいなことなんですかね、
う
ん、
あ
の
まあいろいろ僕がクリスマスどこ行ってきただとか、うん、まあいろいろこうやってて、
はいはいはい、
でそれで、まあ、お客さんもようやく見方が分かった、
うん、そうですね、
うん、あなるほどこういうこういう狂ったライブなのね。
世間にギリギリ迷惑かけない奴らなんだな
って。で、今回新しい、まあ、写真もいろいろあったんですけれども、はい、これ感想ですね、
はい。
ようやく明かされる熱海旅行の真実。
ああ。かまいたち乗るみたいな。
結構これラジオでもちょこちょこっとは言ってたんでしたっけ？熱海旅行行ったみたいのは。言ってなかった。
言ってないかな？
ツイッターとかで、個人のツイッター
で。あ、そうです、そうです。
触れてたんだよね。はい、まあ、チケットを。
あと僕は番組で当てました。熱海旅行1泊2日の、まあ、ペアチケットっていうのを、まあ、もらったので、うん、まあ、実際に、まあ、嫁と一緒に行ってきましたと、う
ん。はい。で、嫁と一緒に行ったんだけれども、はい、ドイチューも一緒に行ってた。
はい。
愛人と一緒に行ってた。人同伴では
しゃいでたということですね。
はい、それを見てまた俺だけ置いてかれたっていう。
そうでしたね。
はい、もう本当に。
まあでもお土産も買っていきましたからね。
なんかあれですよ。昆布。
あ、そうだそうだそうだ。
あれ美味しかった。
ああよかったよかった。
お酒ガンガン進んじゃった。
最近落着。
はい。三平さん嫁を連れて野球観戦。
う
ん、
ああはいはい、はい、
言ってましたね。
で要は僕が今までねどっちかというと僕が行きたいところに嫁を連れて行ってたんで、うんうん、あやっぱこれはちょっと嫁の行きたいところにも連れて行かな。はいはい行きたいと思いましてですね。うん、で、嫁が西武ファンっていう公式設定がありますので。うん
はい、西武ライオンズ、はい。
で、西武ドームに、野球観戦に嫁と行ったんですけれども、はい、まあ、この次の、書き込みあるんですけど、うん、三平さんの野球知識のなさやばい。
松崎さんイライラしてました。
あ、後輩イライラしてる。後輩イライラ
してる。いやいや。
でも、客受けてるからもっと行きたい。もっと俺の野球無知をさらけ出したいと思って。
いやいや、三浦さんだけだったらね、うん、ギリあれだったんですけどね、
う
ん、土井さんも知らねえから。
ああいうのって大体2対1でやり込められるパターンなんで、はいはい、
そうですよね。
もう一人で大騒ぎして
ますから。なんでわかんねえんだよ。
左右から火の手が上がったみたいな感じになっちゃって。
まあ厳密に言うと西武ドームじゃなくて今メットライフドームですから。
うん。
だからも
う
その時点で。それがまずまだ理解
できてない。理解できてない。
でも駅名は西武球場前なんで、ね。
そうですよ。まあでも本当にね、だからまあ野球の知識全く知らない俺が嫁と野球を見に行った。
はい、
ですごくこれまあ野暮な言い方をすると、
はい、
野球の知識のない俺が一人で野球見に行ってるっていう裏側のバカバカしさもありましたよね。
あれだから風船飛ばしたよって。
これ何が起きるの？
青い
記載だろこれ。
いやいや違う。
だってあれ野球見に行ったって話さ、じゃあライブ前にさ二人にさ、はい、まあ、こういうの言ってきたんだよって言ったら、
はいはいはい、
本当に一番愕然としてたもんね。
そうですね。
なんで野球知らないあなたが。
いやー危ない。だって野球チーム全部言えるかどうかちょっと怪しいもんな。
いや言えない。
あマジですか。
俺いけるよ多分さすがに。
今 全何球団の。
それは12です。
あ、それも変わってないの？
12 は変わってないですけど。
増えたりしてないんだ。
あの、チーム名が変わったりだとか。
はいはいはい、うん。
あの、減って増えてみたいな。
あ、なるほどね。
はいはい。
はいはい。
オリックスとバファローズが合体したんだよね。
ああ、そうです、そうです、そうです。
それはもう関西。
だから近鉄っていうのがもう今野球球団
で。近鉄バファローズがないんだよ。
ないロッテは？
ロッテはあります。
あるんだ。
それは、ロッテファンに謝ってください。
これはちょっと別の角度で長くなって
くる。そう
ですね。はいはいはい。で、まあ我々は、そのまあ前半の写真は、だったんですけども、やっぱ今回まあある意味でドイチューですよね。
そうですね。
読みますよ。
はい。
VR で嫁とデートするドイチューさん、
うん、
その様子を後輩に撮らせてる図、
はい、
あるんですけれども、
はい、
まあ、セイバーさんの、
はい、
あの、あれプレステ4ですか、
はい、
の VR。
VR で。
プレステーション VR。
要はなんつうか、こう VR のあのマスクというか、ゴーグルをつけて、はい、
全画面で、
はい、
そのもうセイバーのいる世界に行けるというので、まあ、動画ですね。
うん、
はいはいはい。
最初はこういう風に映ってるんですよってセイバーさんのを見せて。はいはい、
僕の目線を。
そう、はい、画面をね、実際ゲーム画面を。うん、
これをドイチューは見てます。
はい。
さあ、じゃあ、これを見てるドイチューを見てもらいましょうって言って、はいはい、それをやってる時のドイチューの映像を映したんですけども、はいはい、あの、何なんでしょう、会場の盛り上がり。いや、はっきり言いますよ、悲鳴も上がってました。
はい、悲鳴多かった。
えぐかったですね、あれ。
とりあえず読んでいきましょう。
感想、はい。
はい。セイバーさんと、VR でデート中のドイチューさん。
はい、
誤った方向のサイバーパンク、土井さんのセイバーさん VR 面白かった、
う
ん、嫁を前にするとみんなあんな感じなんだなぁってずっとニヤニヤしてましたからね、はい、
ずっとニヤニヤして
口だけで分かりましたもんね。
そうそう、ゴーグルかけたままニヤニヤして、そうそう、
ね、消えてるから、
はい、で、土井中さんの VR セイバーさんに対するヤバさが際立っているがそこは問題ではないと。
おお、
ブランコでスカートがめくれてしまわないか心配する姿や着地に拍手で答える一人の夫の姿に涙が出た。
何の涙？
なんかね、ブランコを、うん、セイバーが乗っているブランコをこう押してあげるっていう、うん、
はいはいはい、
自分の手でこう動かすと、うん、実際揺れて、うん、おーってなるっていう、うんうん、でやばいんじゃん、これ見えるんじゃねえのみたいなことを僕はブツブツ無意識に言ってるん
ですよ。お前しか見てない
んだよ。そうなんですよ。もうやべえよこいつみたいなこと言って、お前だよってみんなから突っ込む。
で最後ブランコからとジャンプして着地するっていう。ね、
でそこで多分
そうです、もう無意識に拍手
して。おーつって初めての一人娘から、ね。でですね、ドイチューさんの映像が衝撃的すぎてもう、うん、お腹痛い辛い、うん、夢があるバイドイチュー、うん、これ締めの言葉、
ね、あ、そうですね、
最後見終わった瞬間に
ゴーグル取って
パッと出して夢があるって言ってカットアウト
した。全然別に落ちてる言葉じゃないんだけど、
はい、
最後なんか本当落語の最後見てるみたいな
綺麗な終わり。
そうそうそうそう、
下げがね、
そうそう、下げみたいな全然下がってない。あとね、もうこれはもう本当裏目線で見ちゃうな、この虫は、
はい、
土井さんが生き生きしていて何よりです。
甘やかしてくれるなぁ。
VR 遊んでるところは人に見せちゃダメかって
。ああ、そうね。皆さんもそうですよ。
ああ、なりますよ。実際。
あれ、だって、なんだっけ、こう、映像ではそれは映ってなかったけど、
はい、
最初もあまりの衝撃に、あたふたしすぎて、
はい、
後輩んちでやらせてもらってるのに、
はい、
お酒ひっくり返したりして
るんですよ。そうです、そうです。セイバーが横に座って、これを見てくださいって言われるんですよ。うん、どれどれって見たら、本当にバシャーンって。
だからもうゴーグルの中も大騒ぎ、
はいはい、
ゴーグルの外も大騒ぎ、
ね、
大変だって。でこっからゲストの、
はい、
五十嵐ひろみさんが、
はいはいはい、
来ていただいてです
ね、はい、まあいろんなトークをね、
まあ、いろんなトークさせていただいて、でもねやっぱね、まあ僕らのことを知らないお客さんも多かったですけども、五十嵐さんの、まあ、声優五十嵐さんは知ってても、
はいはい、
声優さんがどういう人かっていう、
五十嵐さんとかを聞いたことない、
聞いたことない人もいたんですけども、やっぱすごかったですよ、
うん、
ゆきんこの出囃子が出会えてよかったってテンション上がる俺。これは何かっていうと、これ、じゃ次の読みますね。
五
十嵐さんはときめも虹野さんと結婚して二人の子供を設けてる設定っていう、
はい、
これはだからもうはっきり言えば我々と同じような妄想、
う
ん、妄想というか抱いてるわけですよ、
は
い、
こっち側だったんですよね。
そうそうそうそうそう、で、そのウィキペディアにね、その情報を見つけたんで、
はい、うんうん、
でもウィキペディアってほら、嘘とかも書いてあるから、
はいはいはいはい、
実際ご本人に、これ本当なんですかって聞いたら、
はいはい、
もうなんでしょう、本当なんですかって聞いた100倍くらいの虹野さんの愛が返ってきましたよね。
はい、
ね、
はい、
素晴らしかったですよ。
だから登場曲はその虹野さんの
情報を。で、五十嵐さんの嫁に対する思いがガチ、うん、初めて拝見させていただいたけれど好感しかない。
いや本当でしたね、う
ん、ゲスト声優の五十嵐ひろみさん、よそ以上のガチオタでした。五十嵐さんガチでめっちゃ面白かった。 ショタトークで最後ヒカゴの話になり、和也くんは女と付き合ってそうと会場一同。ああこれはなんかつうと、はい、最後なんとなくちょっとショタキャラの話になって、は
い、そうですね、可愛いキャラが好きみたいな、う
ん、そしたら意外と五十嵐さんも全然大丈夫、うん、で、はい、僕も全然、僕らも全然大丈夫、
うん、大好きだということで
ってなって、でなんかヒカゴの話になったんですよ、ね、
はい、僕がヒカゴのあの時、うん、すごいショタにハマったっていう話を、
でなんか入り口なんでしたみたいな話で、松崎さんが、あ、僕ヒカゴですねって言った時のもう
五十嵐さんの
ね、五十嵐さんの食いつかれた、それそれそれそれそれそれそれ
で、おのおのみんなどういうキャラ好きだったか話して、でそのまあショタっぽい話になって、はいはいはい、で和也くんってどうすかねみたいな話になったら、五十嵐さんが、いや和也くんはね女と付き合ってそうって言って、うん、俺らも会場も、うん、あーって言ったんだけど、よく考えたら、うん、普通じゃねえ。
それでいいだろ。
それでいいだろ。何が間違いあるっていう。あれバカバカしかったね。
全員ノリツッコミみたいな。
ふと我に返ったら、
はい、客席もねボケしかなかったですね。
さあ、五十嵐さん、あ、これも言ってましたね。総領枠に出たい出たいと言ってたらしく、はい、カプセルホテルの収録めっちゃ楽しんでるとの。
はいはいはいはい、
今期ね、
はい、
カプセルホテル、
はい、
まあ、いわゆる総領枠のアニメに出てるということで、はい、告知の時それ喋って、はい、ずっと寝てたくて、はい、出たい出たいって言ってたら主役で、
はい、
ヒロインで、
メインヒロイン、
はいはい、ということでね、あと、ゆきんこさんのオタクトーク面白かった、うん、ずっと聞いていられるからオールナイトでもぜひ、
ね、
そう、これなんかだから五十嵐さんに、まあ、でも五十嵐さん本当喋りも面白いから、
ね、
今後またなんかやりたいですねっつったら、
う
ん、もう本当オールナイトでやりたいと思ってきて、でそれでなんか結構、あ、これもありますね、4年越しで五十嵐ひろみを閣務会に参加できたかなって楽しかった、うん、オールナイトも期待してます。じゃあ結構ね、五十嵐さんがやりたいやりたいとは言ってたけれどもなかなか実現しなくて、うん、でファンはやっぱりいつやれるのかなとかって思ってたら、うん、初めてその初めてっていうか、まあああいう形では初めてなのかな、
うん、
でロフトで出てああいう形で喋ってお客さん五十嵐さんのファンの人も、うん、わ、ようやくロフトで弾けるゆきんこを見れたみたいな感じになってたみたいですよ、
まあ、作品ごととかいろいろあるんで
しょとかね、そのラジオ番組のイベントとかはあるでしょうけど、もう、ね、もう素でフリーで
本当に喋る気を晒すみたいな。
晒してましたけどね。
ゆきんこガチンコじゃないか
と。で、ここで一旦、五十嵐さんは退場されて。
はい、
でも五十嵐さん本当は、だから、まあ僕らも一応そのお時間終わって、はい、僕らその後また30分、40分やるんで、本当もしあれだったら、
うん、
その時点で会場出られても大丈夫ですよみたいな話してたけど、はい、いや、なんか、最後まで見てきたいってなって。
聞いてたい、聞いてたい。
結局最後までいてくれましたもんね。で、その僕らの C パートですね。
はい。
あずさ、これまた写真ネタです。
写真ネタ。
あずさん、あずられたって書いてます。
これは窓マギのマミさんがまみられたような写真に、結果なってしまった写真をね、ちょっと。
それを撮るつもりではなかったんですよ、ね。
二人で海、ボートかなんか。
あ、なんかフェリーかなんかに乗ってる。ボートだとまたナイスボートが
出
ちゃうんで、ちょっとあれなんですけど。なんか海になんか入ってるというか、海の上に立ってるみたいな写真が撮りたくて、でもなんか最終的に顔が映んなくて、体だけ、なんか宙に浮いてるみたいな写真が撮れてしまって。
試行錯誤してね、いろいろ撮ってたら、これどっかで見たことある。窓マギ3話じゃねえか。
っていう写真になってしまったっていう。
はい、水平線に立たそうとしたら、なんか
そうそうそう
手が影になって、ガブっていった
っていう感じ。
はい。あと俺がですね、あっち側は二次元っていうあるんですけど、うん、これ、まあ、今回僕は、どこ行ったかっていうと、うん、あ、これ書き込みますね。三平と嫁と恐れ山って書いてあるんですけど、うん、僕、嫁と恐れ山に行ってきたんですよ。うん、青森帰った
ら、はいはい。
で、その時の写真をこう、いろいろこう、紹介してて、うんうん、一応、前振りでね、山のすすめが、はいはい、同じ埼玉にあるから、うん、ちょっと嫁とハイキングでも、つって。
鷲宮とね、はい、一緒に埼玉。
あ、すいません、ここ、で、いろいろ写真見せて、
う
ん、
そうそう。
あ、そういえばどこ行ってたか言ってませんでしたね。
偉い岩場が多いな、
そうですよね。
で、ここ行ってましたって、恐れ山の看板の前で、でっかい看板の前で嫁の写真撮った時の、あの会場の、なんだ、こいつは。あれは面白かったですね。うん。で、三平さんが恐れ山で坊さんと間違われるくだり面白かったです。そうなんだ。話すと長くなるからあれだけど、
ね、はい、
おばあさんに坊さんと間違えられて、
はい、
嫁のフィギュア持ってたからなんかの供養だと思うんですよね。いろいろ、
はい、人形供養がなきゃ
と思うんだよね。あとその後はまたちょっと時間余ったんでアンケート取って、
はい、
嫁よ俺
ラジオでおなじみの、
はい、ちょこっとやって、はい、嫁が誘拐されて身代金1000万要求されたらっていう質問があって、
はいはいはい、や
っぱいろいろ3人こう、
はい、
太田プロで、
はい、
もう本当土下座して頼むとか、
は
い、いろいろあったんですけど、はい、松崎の嫁は3人だから3000万だに爆笑って。
1000万円なんとかなるみたいな解決だったんですけど、三平さんが捕まえて、
う
ん、
そうそう、
お前3人いんだろって
。お前3000万になるぞって言ったら、
3人一緒に別の人に誘拐されたのってなって、
それだとさすがに太田プロでもダメだってなって。はい。あとね、これいいですよ。これ松崎最後の方言ったんですよ。この、はい、あの流れで、
うん。
松崎さんが、ファンタジーじゃねえ、こっちとらリアルでやってんだよって名言が最初の SE でアニメじゃないを流してた伏線の回収になってて、震えたって書いてあるけど、なんかの流れでね、
何でしたっけね。
まあでもまあアニメの話ですよ。アニメっていうか二次元読みの話をしてて、はい、で、
うん、まあ現、まあ普通だとまあこういうか、まあそんな面白みのないなんかこういう話になるかなみたいな感じで、うん、返した後に、そうなの、まあ別にこっちファンタジーやってないから、こっちら現実だからさ、
こういう話になっちゃうよ、みたいな。それが面白かった。
超ガチトーンで言ってました。
そうだ
ね、
う
ん。サラサラ言ってましたけど、
はい。じゃあね、あとね、ライブ後の、いろいろ感想もあるんで、パパパッと読みますね。
はい、はい、
はい。結構初めて来てくれた人も書いてるんですよ、
うん。
オタク芸人さんのキャラトークがメインなんだけど、身近な題材で親近感は湧きつつも、うん、プロの話術で笑いを巻き起こすのがすごい。お三方それぞれの色があって楽しい。熱海は恐山に行く行動力にも感服。いや、面白かった。
ありがたい。
ラジオでの楽しさが何倍にもなって凝縮されてました。五十嵐博美さんの予想以上の豪の福さんにびっくり。お三人を相手にしても引けを取らない、もともと好きな声優さんでしたが、もっと好きになりました。こちとらリアルでやってんだ。流行る言葉です。初めて参加したけど、めっちゃ嫁話楽しすぎたし、共感できることばかりで何度もうなずいてた、楽屋で繰り広げられていたという、爆走兄弟レッツアンドゴーの話すごく聞きたいです。
初対発言終わりです、
ね。そうそうそう。で、楽屋、一旦帰ってからもそんな話してたっていうね。
はい、なんなら、五十嵐さんのマネージャーさんもなんかちょっと、
そうそうそうそう。みんなで盛り上がる。はい。いや、二次祭初参加だったけど、いい意味でひどかった。次回も行きたいな、
うん、ありがとうございます。
初めて参加するイベントだったけど、濃い話が聞けて楽しい時間でした。うん、特に VR と、恐れ山の供養に解釈された話が面白かった。ゆきんこのガチオタトークも久しぶりに聞けたし満足、
うん。
今回のメンツでのオールナイトイベント開催も期待してます。五十嵐さん面白かったな。知識量が凄まじかった。
うん、
嫁への愛が本物だ。
うん、
最高ですわ。五十嵐さん勝ちすぎる。俺嫁トークに好感度一瞬でマックス、今日の嫁自慢も抜群だったな。ゲストの五十嵐さんの深い話も面白かった。オールナイト実現したら楽しみにしてます。
うん、
そして五十嵐博美さんも、うん、今回のライブのことをつぶやいていただいてまして、二次元再退社の夜第8夜に、ゲストでお邪魔させていただきました。してくれている方にはもう何度も聞かされている話だったと思いますが、皆さんの嫁話が楽しくて最高の日曜日でした。ありがとうございましたというふうにツイッターで書いてくれてたというこ, とでですね、
これはまた来てくれますね。
いやでも本当本人もねすごく楽しんでいただいてたようなん で、ね、ぜひぜひまたなんか本当それこそ五十嵐さんのねイベントとかやったらご協力もしたいですし、
う
ん
う
ん、
そうですね、
はい、ぜひぜひ今後ともよろしくお願いいたしますということで、はい、とりあえずですね、
はい、
でまあ次回というかですね、
はい、
11月にまた最後告知しますけれども、
はい、
またちょっといつもやってる二次祭ライトというのもですね。
は
い、
バーホールの、
ね。はいはい。ちょっと、近まあ、年内最後のライブになりますかね。
そうですね。
はい。はい、予定してますので、ぜひ、見に来てくれた方は、また見て、
ぜひ、
来てくれると嬉しいですということで。はい、とりあえず、A パートはですね、こんな感じで、二次祭第8夜の、報告会をさせていただきました。
はいはい、
さあ、そして B パートはですね、いつものように、
はい、
今期のアニメの話をしていきたいと思います。はい、ということで、
はい、
今期アニメの話をしまーす。
イエーイ。
はーい。
今期アニメの話しまーす。
なんだそれ。勝手にしろよ。
俺も自分で言いながら、なんだそれ。
アラフォーのおじさんが言う言葉じゃない。
本当だよ。
何を声を大にして。
はーい、みんなでしまーす。
黙ってやれ。
じゃあ何のアニメの話するんですか。
じゃあ僕、ゾンビランド様の話しまーす。
はーい。まあでも一通り今期アニメが出揃ってからの収録は、
ね、今回が初めてになりますからね。
はい、
はい、でまあゾンビランドさんが前もちょっとやっぱ話してますよね、
は
い、1
話の時点では話しました
けども、でまあ1話2話見てて、
はい、
あ結構もう本当単発でバンバン行くギャグの感じかなみたいな、はい、うん、2話もう老人ホームでラップやるみたいな、
うん、そうでしたね、
はい、ただこれ見てたら3話、
はい、
結構もちろんねなんですかねもちろんギャグもテンポよく入ってるんですよ、
うんうん、
まあどういう話かっていうとゲリラライブやるからまあ ちょっと練習しろまた、あの、辰巳さんに言われて、はい、で、最初は、なんかリーダー決めるとか、なんかユニット名決めるとかで、まあ、そういうギャングが、ポンポンポンってくるあれだったんですけど、はいはいはい、二人あまりちょっと、乗り気じゃないメンバーがいるんですよ。はいはいはい、なんとなくか、ね、みんなはなんとなく、やろうか、みたいになってきたんだけど、
はいはいはい、なんかあの、2話であの、脱走しようとした。
そうそうそうそう。はい、あの、一人はもう元現役アイドルで、はい、もう一人はあの、80年代のアイドルの二人が、やっぱりこう、プロでやってたから、うん、プロ意識もあるから、もうそんなアイドルって簡単なものじゃないみたいな感じがあって、そこにこう、なんかこう、ね、なんかあって、卑怯力というか、乗り切らなかったんね。うん、で、あの、グラさんの辰巳さんに突っかかるんですよ。はい、なんか、あなたが思ってるほどアイドルなんか上手くない、
プロデューサー
甘くないって、うんうんうん、上手くいきっこないって言ったら、散々もうちょっとふざけキャラの辰巳さんが、うんはい、あの宮野守さんがもう、はいはいはい、なんでしょう、あのオカリンの中二病の時のテンションをさらにひどくしたような感じのふざけ具合だった人がちょっとマジトーンで本気でそう思ってんのかっつって、であいつらはゾンビだが生きようとしてるぞって、うん、お前はいつまでくすぶったままでいるつもりだみたいな。うん、もう、こっちもちょっと。いや。
急に何よ。
そう。あんたふざけてたよ。で、いう感じになって、結構マジな感じになって、うん、で、ゲリラライブ、じゃあやりますと。うん、で、二人はもうそこ参加しないわけですよ。うん、車の中に、はいはい、路上ライブやってる時に、うん
はいはい。
で、トラブルがあって、こう、見てた、ちょっと集まったお客さんも、パラパラパラってこうみんないなくなった。
うん、
そこには二人も、ちょっといろいろ思うところがあって、ライブに参加して、みんなで踊って、お客はほとんどいなくなったんだけれども、小さな女の子だけが、すごく笑顔で見てて、一緒に踊ったりとかして、っていうような話で、
うん、
すごくこう、なんかね、ようやくちょっと一つになったかな、みたいな、あれだったんですけど、うん、俺がでもね、この3話で一番好きだったのが、普段みんなほんとゾンビじゃないですか。
はいはいはい、
顔色も悪いし。
悪くて。
うん、まあ、僕は人外好きなんで、あんまり、
あり、
うん、気にはなんないですけども
。まあ、顔になんか切れ目入ってたりとか。そうそ
う。でもね、俺ちょっといいなと思ったのが、なんかチーム名決めるっていう時に、誰だっけな、あれ。まあ、とにかく、
うん、
フランボワーズってどうって言ったら、うんうん、あ、いいじゃん、見たくなったら、元レディースが一人、サキちゃんっていうのがいるけど、うん
はいはいはい、
それいいな、っつって、黒板に書いたのが、当て字で、フランって書き始めた。フランシュタインのフランって書き始めて、そしたら、まあ、周りもみんな、いや、その字は、
うん、
字が臭そうだよ、とか言って、はいはい、そしたら、まあ、ゾンビたち臭いかもだけど、みたいなこと言ってたら、
はい、
やっぱね、みんな女の子なのよ。
はい、
急にみんな、あ、ってなって、こう自分の匂い嗅ぎ始めて、で、おそらくですよ、
はい、
おそらくゾンビですから刺繍してたんでしょうね、はいはいはい、でみんなピタって止まって、はい、笑ってごまかすみたいな音があったんですよ、はい、俺すごいそこ乙女な感じして好きだった
のぞきにしちゃった感じが
いいです
ね、だからちょっとね本当に単純なバカアニメかと思ってたら、
うん、
ちょっとシリアスな感じもあるし、
うん、ちゃんとアイドルものとしてなんかありそうな展開です、うん、
でもしかしたら今後ちょっとシリアスな方もちゃんと、うん、銀魂システム的な感じで、
ね、
いきそうだなって、はい、なおかつ女の子のそういうちょっと可愛いところもチラチラ出してくるんで、うん、ちょっと侮れないな、ね、と思ってね、はい、
でまた山田多江の声優さんが出ましたね、
あ前までハテナだった
言ってましたね、
はい、まさかの三石琴乃、
でもまだほとんどあーとかうーしか言ってない、贅沢な使い方してるんですよ、いやそれは伝説の山田隊になりますね。肩書きいらないよ。まあでもねそんな感じで、あと余談ですけど、
はい、
僕この間ね池袋のパルコでもうまだやってるかな、ムーテン月刊ムー、
はいはいはい、
うん、ムーテン行ったんですよ。
はい、
でいろんなそのお祝いのコメントあった時に、
うん、
ゾンビランドさんがのイラストで応援
をって
、だからまあ。こういう作風も作風だから、
うんうんうん、
もしかすると今後ちょっとムーと絡めたような、なんか出そうだなとはちょっと思いましたね。
でもう佐賀県全面協力ですもんね。
そう。
佐賀も。
もう佐賀もムーも。
すげえとこ行くな。
いや、でもね、ちょっとゾンビランド佐賀面白かったなっていうことで、はい。はい、とりあえず僕はまずこちらから行かせていただきました。
はい。はい、じゃあ私はね、うん、まあ、前回お二人が結構話してらっしゃった、うん、うちのメイドが
歌
っている 。はい、はい。はい、
めっちゃ楽しい。
あれ最高ですよね。
いいね。
最高に面白いですね。
うん、
エンディングも超いいし。
そうそう、
あれね、
う
ん、ずっと腕立てとか、筋トレしてるやつとかね。
もう、あれ、 なんでしょうあのアニメ。ずっとニヤニヤしちゃって、
うん。ずっと見てられますね。
普通になんかギャグパートも面白かったりするし、
うん、
時折挟まる回想シーンにちょっと、
うん、
なんか泣きそうになっちゃって。
あのお母さんとのシーンとか、ね、
そうそうそう、たまになんかそのなんかキャンプに、
はいはい
はいはい、
なんかみんなで食べたら美味しいでしょ、うん、みたいな A シーンもまあ。発端は寝てる、寝込みを襲って連れてったんです
あれ、拉致ですよ。山に拉致したもん
で、で、一人じゃ下山できないとこまで連れてきて目を覚ますで。
そうだ、そうだ。
なんですけど、
う
ん、でもなんか、ご飯は一緒に食べた方が楽しいじゃないですか、とか言うとなんか思い出して、ちょっと悲しくなったりとか、
うん、
なんか星を見上げて思い出して、なんか悲しくなったりとか、うん、なんかそういう、なんかもう泣きそうなんです。俺宣言しときますけど、どっかの話で号泣すると思う。
号泣予告。
どっかで泣かしに来ますよ、あの手のやつ。
くるくるくる。いや結構さ、はい、あれも3話くらいでさ、
はい、
あれも割と1話2話はそういう回想挟みつつも、うん、どっちかというとギャグの要素が、うん、ちょっと3話でやっぱりツバメさんが、うん、ツバメさんだよね。ツバメさんが、
はい、
ミーシャ。
はい、
ミーシャでいいよね。まずガチラ言ってないから。
はい、
ちょっと悟すようなシーンとかは、うん、で、ミーシャも、うん、なんかそこはこう、なんだよじゃなくて、は
い、あ、ちゃんと話聞く感じ。うん、
そっか、みたいな感じにな
る。あの、学校、
学校行くやつ。
そうそうそう。
あれめっちゃいい話でしたよね。うん、あの、はんだ、あの、なんか、キーな目で見られるのが嫌だ、
う
ん。
そう、あの、見た目で判断されるのが嫌だ。うん、その、あの、髪の毛もあるし、うん、肌の色も
だからね。見られ、自動自動見られるし。うん、じゃあ、想像してください。うん、転校生のパンダの半田くんが来ました。え、パンダ見ますか見ないよ、ね、はい、では、給食の時間です。今日はお蕎麦です。うん、半田くんだけお弁当です。笹なのか
思うわけ
で、パッと開けたら鮭弁だと。蕎麦アレルギーなので食べれませんでした。はい、お嬢様。見ましたね。見てしまいました。
あれはでもすごい、
すげえ
合理的なね。
そうそうそう。
例えとしても、うん、小児の女子に、
うん、
言う例えとしても最高だし、うんうん、ちょっとやっぱね、ミーシャの成長も、
そうそう。
もう、あの店舗でぐんぐん行って。
で、いざ学校行ったら仲いい子できんのよ。
ねえ。
もう。
すぐね。
あの存在感薄かった子。
そうそうそう。意外と世界は優しいんだよ。
優しかった。とね。
土井さんにあの、質問なんですけど、はい、あの、ハムスターって、うんうん、オスとメス一緒に入れてたら、うん、あ結構増えるんですか？
ネズミなんてもうすぐ増えます。
ネズミ釣っちゃったよ。
そうか、ネズミか。
ネズミ残とはよく言ったもので。
うん、あとガチで共食いはしますから、あいつら。
結構、それは、あの、よく増える生き物を一緒に飼っちゃうと、それは、
うん、あ
の
そうなんです、ね、
虫とかでもほら、コオロギとか。
はいはいはいはいはい。
ストレスで本当に殺しちゃうとかは、うん、結構本当にあります
し。あと、やっぱ、狭いとこで飼うとね、うん、その面積内にいる敵とみなしてしまうような感じがあるわけですな。
先生が本当に反省してましたもんね。
でもあの先生見た目ちょっと可愛い。
可愛いですね。
だからさ、もう気が抜けねえんだよ。今後も出るぞ、また、
うん。同級生だってもう絶対可愛い子いっぱいいるんだろうな。
あの、ハムスターの飼い方をなんか一緒に調べてくれた子とかもなんか可愛かったですよね。う
ん、ねみんないい子だしね、
うん。
私もプリントやったよ、みたいな、うんうん。やっぱ何より、いやでも本当でもちょっとツバメさんもなんか実はお父さん亡くなってたみたいなも出てくるだろうし、うんうん、何よりやっぱ美容女って呼び方がいいですよね、うん、
美容女ね
お嬢様のような美容女が
そんな言葉あるのかな
幼女だけど美少女でいいじゃんっていうでもあそこはもう幼っていう字幼いっていう字にこだわりがあるの、ね、素晴らしい、
いやいいアニメですね、
でも確かに号泣は予想できる
なんか、ね、どっかで絶対いい話とか出てくんだろうな、うん、もう良かったもんな普通に、
うん、
ちょっと泣きそうになりましたからね、うん、楽しみです
けど、はい
もはい、
素晴らしい、はい、
さあ、はい、じゃあ、ちょっと一言だけ、
はいはい、
終電後カプセルホテルにて、上司に微熱を、うん、なんだこれ、上司に微熱触る夜の話、
はいはい、俺たちのゆきんこさんが
俺たちのゆきんこが出てる。
はい。ちょっと一言だけ、
はいはい、
カプセルホテルでってタイトルに出てきてるんですけど、
うん、
カプセルホテルでしたのが1話だけです。
そっか。
はい。2話が、はい、2話が試着室、
うん
3話が車内です、
はい、毎回上司と 交わっちゃう。
そうです、そうです、そうです。
女子と交わる夜。
なるほど。
はい、そうです。
微熱がどうとか言ってましたもんね。
はい、はい、はい。
ああ、なるほど。
だからほら、鈴宮春日もタイトルさ、憂鬱は最初だけだったの。
うん、ああ、そうか、そう、ああ。
タイトル、はいはいはいはい、あの、はい、小説のタイトルが、
うんうん。そうですよね。
だからそのパターンで、本当はだから、
そうそう、
あの、カプセルホテルだけじゃないんだよ。
う
ん、
ああ、そうか、そうか、そうか。
それは上司が部下になってもいいでしょ。
うん、そうそう。そこも変わっちゃう。部下とカプセルホテル行っちゃった。
まあでもなんかライバルキャラみたいなのが出てきてどうなるかみたいなのはあるとは思うんですが、でも今のところ、3回とも場所は違うよっていうことなんですけれども、まあ、ちゃんと話す、あとアニメなんですけど、これ面白かった。骸骨書店員本田さん。
はいはいはい、はい。
面白かったですね。
やっぱあれはエッセイ漫画的な。
みたいな感じですね。多分、作者の方が多分実際に本屋で働いてる方で、で、実際に起こったような、とか、よくあるようなあるあるを、その、まあ、骸骨の形した本田さんに、まあ、託してみたいな感じです、ね。
だから、まあ、みんな匿名にして、てるから、じゃあもう顔ももう分かりやすくマスクっていうコンセプトでいきましょうみたいな。
だからその特になんかモンスター要素とか全くない。
そういうわけではないん
だ。はい。ですね。ただ本田さんがのびっくりした時には骸骨の顎がカターンと落ちる描写があるとか。
はいはいはい。
でもなんかそういう骸骨とかなんかそのパンプキンとか袋かぶってたりとかするようななんか突飛なキャラクターだからなんか、はい、あ本当になんかあったんだろうなみたいな話とか、あこんなんあるんだなみたいな。だから例えばその本屋さんとなんか出版社の担当の人とのなんかやり合いと か、
はいはい、
なんか攻防っていうんですか、
はいはい、
だからいろんな人がやっぱりポップ持ってきたりとかするけど、うんうん
うん、平積みしてよみたいなの
がさすがに全員が全員聞くわけにもいかないからここでいやそれはできませんねみたいなことをちゃんと言いなさいよみたいな感じで怒られたりだとか
はいはい、はい、
あとその連休前の大変さみたいな、連休その例えばゴールデンウィーク前とかはその平日に出る予定だった、
はいはいはい、
ものが前倒してくるから、とんでもない忙しさになるみたいな。だから、で、その単行本扱いのものと雑誌ものの扱いは、はいはい、その出すタイミングが違うとか、来たらすぐに出さないといけないものと、すぐに出したら、いろんなところから袋叩きに合うものがある
から、そうそうそう。
先にジャンプ売ってるみたいな。
そうそうそうそうそう。
あれ本当はなんかあれだから、みたいな。で、そうこうしてる間に、あ、全然棚に売り切れのものが続出してて、新しいの全然出せないみたいな。のがなんかすごいリアルで。
面白いですね。
新刊をさ、袋に入れようとしてたら、はい、ちょっと待って、うん、それ特典のカードを挟まないといけない。あぶねえみたいな。
だから特典のペーパーとかあんな感じで送られてくるんだなとか、
束でね。なんか一冊一冊に挟まってるんじゃなくて、
ね、
書店で挟んでくださいって感じなんだろう
ね。そうですね。
だな
あとやっぱお客さんも、まあ中には変わった人とかもいるみたいなのがあって、ほら、娘に頼まれて本探しに来たんだけど、っていうのがドビエル。え、これはお子さんが、年齢によっては、
しかもこれは本じゃなくて同人誌だ。同人誌だし、18禁だし、元は多分銀ピーマだし、触手だし、みたいな。
あと、1話でね、ちょっと可愛かったのがね、お客さんでね、あれどこだっけ国、スウェーデンだっけ、
あ
スウェーデンの婦女子。
はいはい、
ちょっと国ちょっと正解じゃないかもしれないけど、が来て、で、日本語あんまできなくて、紙に、要は本当だから何々を探してますってあれなんですけど、私はスウェーデンの婦女子ですってニコニコしながら
書いてそうですね。
で本田さんもちょっと戸惑うみたいな。あの子可愛かった。
ああ可愛かった。うん真面目なんだろうな
って。そうそうそうそう、ちゃんとした子なんだろうなっていう。
は
い、
だからその本の表紙なんかスマホで調べてこれとかじゃなくて、はいはいはい、欲しい本のタイトルの、を日本語で書いてきて、それの何巻みたいなののリストをザーって書いてるっていう。
いやでもやっぱあるんでしょうね今。海外の
人も、多いですもんね。
オタクの人は多いですから。
いやー、やおいガールズ
って、
なんか言ってましたね。
いや、でも面白いですね、やっぱ。
ああいうのは、まあ本当にあって、まあ仲もいいん、その書店員さん同士もなんか仲いいんだろうなみたいな感じも。だからその、ある、その担当の人が、なんか、サブカル担当の人が、まあなんか一週間くらいなんか旅行に行くっていうんで、だから他の人がそのサブカルを担当することになるんで、だからその人のためになんかちゃんとメモ用紙を残してるとか。で、このそのメモ用紙はなんかちゃんと書いてるんだけど、雑な人はめちゃめちゃ書き方が雑で、とりあえずワンピースを出しときみたいな。雑な き方吸ってるとか。
いや、でも多分ね、そのうち見てたらね、みんなほら、まあ、お面というか、はいはいはい、ああいう感じだけども、うん、だんだんパーソナリティ出てきて、意外と、この子可愛くないみたいに出てくるよ。
絶対あると思う。
そうだな、なんか変なマスクつけてる子ちょっと可愛かったもんな。
だからマスク萌えってのはあるんですよ。僕はこれもう本当実は10年くらい前からずっと言ってるんですけど、
はいはいはい、
本当いつかこれはちゃんとちゃんとこのラジオでも話したいと思ってるくらい
特集しないと、
特集しないといけない
三平プレゼンツマスク、
マスク、そう、マスクつっても今流行りの、はいはいはい、風邪用のマスクつけてることではない
なく
もっとプロレスの覆面的な、
そうですね、ドロヘドロみたいな、
そうそうそうそうまあね、はい、いいっすわな、うん、じゃあもうちょっといけますか、
はい、
じゃあ私もう一作品いかせていただきます、
はい、
グリットマン、
ああ、
うん、SSSS って書いて、はいはいはい、まあ読み方はグリットマンらしい、
グリットマンだけですね、
まあこれどういうアニメかっていうと、もともとは93年に特撮、つぶらいプロの特撮であった作品なんですよ、
はいはい、そうなんですか、
電光超人グリットマン、
はい、
で僕もちょっと見てなかったんで、うん、もう情報だけで知ってるあれですけれども、うん、
トリガーですよ、
そう、原作にトリガーが、まあ、新作アニメとしてやったと、うん、だからキャラ配置は多分一緒なんだけど、多分本当はこのキャラ女の子じゃなくて男だったのかなみたいなのもちょっとあったりも、うん、したり、でも多分ほぼオリジナルのストーリーになってってると思います、
うんうん
うん、で、要はざっと説明すると、主人公が男の子がクラスメートの女子の家の前で倒れて、うん、意識取り戻した時には記憶喪失になってるの、
はい、
自分の名前もわからず、
うん
うん、で女の子の家はね、ジャンクショップみたいなのやってて、で、その店の中の古いパソコンからなんかグリットマンに声をこう呼びかけられるわけですよ。で、いろいろあって、で、怪獣が現れて、その男の子がグリットマンと合体して怪獣を倒すっていう設定なんですけど、結構ね、えぐいのが、まあ、怪獣バンバン暴れ回るんですよ、
はいはい、
で、街とかガンガン壊す、でもグリットマンが怪獣倒すと元通りなのね、街とかが、
ほ
ー、ね、で、グリットマンとか怪獣の記憶も、はい、その主要のメンバー以外は記憶なくなるわけ、
うん、
ただその時に怪獣に殺された人っていうのは、はい、その町が治っても、うんうん、いなくなっちゃうわけよ、いなくなって、でただクラスメートが、
うん、
いないと、
はい、
で家行ったら、もう何年も前に死んでたことになったりとかするからしてるんですよ、
もう、うん、記憶というか、
だから
事実自体が書き換えられて
る、だから怪獣の記憶は残んないけれども確実に殺されてるみたいな、ちょっとそういうエグいのもあるけど、ただね、結構そのハードな作品といえば作品です、
はい、
ただこれ僕がここでちょっと言っときたいのは、
はい、
ヒロインが2人いるんですよ、
はい、
宝田立花っていう、これはグリットマン側の女子高生なんですけど、
はい、
そしてもう一人は、まあ、同じクラスで、お互いまだ正体知らないのかな、
はい、
でもその怪獣を作ってる女の子が
いる。はいはいはい、
俺が新庄茜。
はい。
この、立花ちゃんの声が、宮本ゆめさんなんですよ。
はいはい。
これは僕はグッチョブの、はい、めぐみちゃんとか、好きだった。はい、で、茜ちゃんの方は上田玲奈さんなんですよ。
はい。
敵味方に分かれたヒロインが、俺の推しの中の人。これってもう、どうすればいいの俺。俺は正義に走ればいいの、悪に走れば
いいの。いやいや、天使と悪魔ってそういうところで出てくるんじゃない。
俺揺れてるぜ今。場合によっては悪の道だよ。
別にいいっすよ。
なんかあれです、なんかツイッター、僕そのグリットマンまだ見れてないので、うん、あれですけど、うん、そう、
まだ
ツイッターで画像いろんな人が書いたファンアート見ると、立花、うん、っていうのはあれですね、下半身ムチムチの、
結構ね、でもファンアートはちょっともしかしたら
誇張は
してるかもしれないけど、ただちょっと お尻が魅力的な、
なるほど、うん、
で結構ね、この茜ちゃんの方はクラスではちょっとすごく明るい、コミュ能力も高い、コミュニケーション能力も高い、もうみんなから人気の女の子なんですけど、
うんうん、
実は闇を抱えてるみたいな感じで、でも闇抱えてるともうちょっとやっぱちょっと狂気を感じる、
うん、
だから怪獣作り出して、なんか気に食わないことがあると怪獣作って、要は殺すっていう
こと
をしてるんですね。だからクラスでなんか昼休みにボールでなんか遊んでて、うん、なんかバーンってぶつかっちゃったのかな、
はい、
でその時は別に、あーごめんとか言われて、うん、あいいよいいよとかって言ってんだけど、うん、家帰って怪獣作って、うん、そいつを殺そうとするみたいな、ちょっと闇がで、家もね、その子の部屋もゴミ屋敷みたいな感じで、ゴミ捨てられないのか溜まってたり、なんか家帰ってかけるメガネはもうひび割れてたり、ちょっと病んでる感じが
あったりして、ね、めっちゃ面白そうや
ん。でも本当これ面白いです、グリットマンは、
うん、
結構周りから聞きますね。
はい。なんでね、ぜひぜひこれは見ていただきたいと思うんです。はい、あと一つくらいいけますよ。
めっちゃ短く言いますか、はいはい、昨日見たあの利根川、あの、はい、ザワボイス、花沢香菜でした。伊沢潮
です。でも、あれ、班長もやったね。
ああ、
本当ですか、うん、利根川だけかと思ったら、はいはいはい、スピンオフであれもあんじゃん。うん、サプライズ、
班長が、外で飯食う。
飯食うやつ、うん
はいはい、
あれも、2クール目の、何回かは、最初の A パートが班長の
その
話
なんです
かしてて、
へえ、
だからへえと思って、うん、だから結構面白いですやっぱ、ああなると憎めねえな大月もうさ外出て楽しみ方分かってんのなんか、うん、で黒服とかがついてくんだけど、はい、で黒服によっては俺はあんたを信用してねえからなっつって、うん、もうずっとついてくんだけど、なんか半ばその うまく時間を使って、うん、うまく楽しむあの班長にこいつはすごいみたいな感じになって、う
ん、こいつまさかみたいな、ね、だってなんか新橋かどっか行ってサラリーマンが忙しく飯食うてる横でビール飲むっていう。
で俺が見た一番新しいやつだと、はい、利根川と班長リンクしてた。
へ
ー。原作でもあるのか分かんないけど、はい、利根川が何週間か前にカツ丼食いに行ったら、はい、いや大盛りくれ、いやうち大盛りすごい多いんですけど、はい、のバカにするな、
はいはい、
あの大盛りくらい食べれなくてお供がっつったら、
もう嫌な予感だよ。
すっげえ大盛りなくてそれを苦労して完食したっていう店に、はいはい、利根川がまた行って、うん、もう分かってるから、うん、普通のなんかレディースをくれギャルって言ったら大月が来て、大月大盛り頼むいてニヤニヤしながら、うん、こいつ分かってないぞってなるんだけれども、煽られてまた一緒にあのでかいの食うことになってお互い知らないんだけど、お互いがお互いを、うん、ちょっと面白かった。
面白いですよね。
僕はあの二次祭ライブの日だったんで、うんはい、ちゃんと見れなかったんですけど、うんはい、ギギの鬼太郎で新キャラのみたいな
魔女の名前なんすかな、
あの子がめちゃめちゃ可愛くて、であの子もなんか手玉に取るね、猫姉さんっていう子、
マナちゃん。
あ、マナちゃん。
そう、マナちゃんが、
そう。
マナちゃんってのは、
う
ん、妖怪の女の子をすぐ籠絡させる。
そう。びっくりした。あんな出れそうにない魔女が出れたと思って。
アニエスだったかな。
ああ、そ
っか。アニエスだったと思うな。で、要は、まあ、ちょっと長くなっちゃ
った、
外国から来て、で、外国の妖怪が悪いことをしようとしてると、うん。それを止めようとしてる外国の妖怪
が、
いろいろあって、鬼太郎とか猫娘とは、その、なんつうのかな、敵、同じ目的なんだけど、すげえバチバチやり合ってて、うん、で、その中で、こう、止まるところもなく街をうろついてたら、マナちゃんが、
そう。
もうね、一緒にお風呂入ったり。
そう。そんな見知らぬ魔女止めちゃダメだよって。
でも、また魔女がいい顔してたよ。
いやそう。で、あの部屋から、そうね。
あ、アニエスです、
アニエス。はいはい、ああ、そう。いや、すげえよかった。
じゃあ、そんなん出してくるから
ね。
まあ、そんな感じでね、はい、ちょっと長くなっちゃったんで、あれですけれども。まあ、とりあえずまた来週以降も、こんな感じで、はい、今期アニメの話を、していきたいと思いますんで、皆さんもメールやツイッターで、いいアニメがあったら、教えてください。以上、今期アニメの話でした。はい、ということでエンディングです。
はい、
じゃあですね、まあ、ツイッター読んでいきましょう。はい、二次祭聞いてガゼンゾンビランドサガが気になってる。
いや僕も気になってます。ま
だ、ぜひぜひ見てください。はい、これ、ジョジョの5部見たけどやっぱり面白かった。
うん、
あと陣外さんの嫁の金の木さんが可愛かったです。この辺の話もね、ちょっとしなきゃいけないですわ。
そうですね。
ありますね。グリッドマンのリッカちゃんの中の人は宮本ゆめさんだったんだ。うん、リアルっぽい女子高生らしさが燃える。これグリッド、俺がまさに言ったグリッドマンで黒野とならぬ黒上田、うん、上田玲奈さんですね、が見れる喜び
と。
結構する。あの感じで黒いっていうのがね、
うん、
いいじゃないですか。ちゃんとマイク拾えてんのかな。松崎さんの、はい、じゃあ短めにからのゴブスレ紹介で、ゴブリスレヤーズ、
はい。
ドイツアニメですよ。マジか楽しみの超短い紹介からの感想 BGM で爆笑。そこで終わって、CM というか、ぶっちゃ入ったから。
はいはいはい、いや、これも、めっちゃ面白かった。
これはまた次回以降。
そうですね。
は
い、今後喋っていくことになると思う。
はい。ほら耳が見えてるよ。同居してる猫耳ちゃんは女の子じゃなくて男の子なんだ。絵柄どんなのだろうとオフィシャル見たら、 好みに直球でしたね。やばい、うん、
あ
どんどんやばくなってください。あとこれね、え、何この三平さんも好きそうな童顔の子、相撲部入るのって。三橋圭君っていう、はいはい、ちょっとまあ、男の子とまではいかないけれども、うん、割とこう、なんでしょうね、こう、可愛らしい男の子が相撲部に
入部した。日の丸相撲。
はい、日の丸相撲ですね、はい。はいはい。いや、これ、三平さんも好きそうなって。決めつけちゃいかんよ。
さんもってことはこの人も好きです
よね。そうそうですよね。
かわいいんだけどね。
好きじゃん。
ゆるキャン2期おめでとう。次のイベントは3人で MC できますように。
あ
まあでも3人 MC 難しいからね。
そうですね。
まあいろいろまあこれは、ね、はい。ぜひぜひ、はい、お仕事いただけるとありがたいです、
はい。
メンバーのお三方でカスタムキャストのキャラメイク企画やってほしい。
ああ、カスタム、ね。
俺の嫁を作ろうのコーナーって感じで、
う
ん。なんかあれでしょ、アプリでこう。
そうです、組み合わせて。
本当はあれで、ビジュアルの VTuber で配信するみたいなあれだったんですけど、うんうん、ただキャラメイクするだけでもうみんなめちゃめちゃ盛り上がっちゃってるっていう。
まあちょっとやりたいね、これね。
確かに。
うん、なるほどね。はいはい。じゃあ、とりあえずこんな感じ。はい、あ、もう一個読もう。これね、ライブの感想でもあったんですけども、はい、二次祭で大いに笑わしてもろたお礼に、うん、うちの嫁とのメモリアルを置いておきます。
すごい。
人はですね、軽音のういちゃんが、うん、おそらく嫁ということで、まあ、いろいろ、ケーキ、作ったりとか、こういろいろ、やってますね、ということで。
すごい。
あ、ギター、
うん、写真を上げていただきまして。
わ
まあ、こういうのもね、見たいですね、こういうこと
やって るんで。そうですね。
ぜひぜひ、ハッシュタグに二次祭つけて、写真載っけてもらえれば。
すごい、上手ですね、撮るのも。
素晴らしい。見てニヤニヤしますので、
はい。はい。
よろしくお願いします。
お待ちしてます。
そして、先ほど言ったですね、ライブ。
はい。
11月14日水曜日、はい、平日になるんですけれども、
はい、
こちら夜ですね、
はい。
阿佐ヶ谷ロフト A のバーホールにて、二次元再退社の夜、ライト08、謎の光さす平日の夜というイベントをやるんですけれども、はい、で、こちらですね、はい、ちょっとまだ要は、メインホールのイベントが決まってないらしくて、その関係でちょっともしかすると入り時間を早められるかなみたいなのもあったりするので、うん、ちょっとこちらまた追って、
はい、
正式に発表します、
はい。
で、場合によっては、放送上ではまだ決まってないって言ってても、番組の、うん、告知、ブログとか我々のツイッターとかでは発表してる場合あるので、はい、もし興味ある人いたら、いろいろちょっと。確認してもらえれば、
はい、
思います。
はい。
はい。はい。長渕。
長渕。
このラジオはツイッターでの感想と宣伝を求めております。感想はハッシュタグひらがなで二次祭。この番組で取り上げることもありますが、その場合お名前は明かしません。この番組のリスナー数を増やすため、番組の感想や番組の宣伝をバンバンツイートしてください。よろしくお願いします。
そしてメール募集、普通おた感想、質問、好きなキャラ、アニメ話などなど何でも募集しております。嫁をお礼色に染まれのコーナーでは、嫁に関する質問を募集、教えて松崎先生のコーナーでは松崎先生に教えてほしいことを募集しております。合わせてスピンオフの教えて三平先生、教えてドイチュー先生も募集、こちらは随時募集中、質問がたまった頃にコーナーをやりますのでよろしくお願いいたします。
さらに番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト MC 仕事等の二次元再退社の夜としての出演以来、二次再ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、すべてのメールは二次元再退社 @yahoo.co.jp まで送ってください。アドレスは二次再ヘルツのブログでも確認できますのでよろしくお願いいたします。
そんな感じで第148回二次再ヘルツ、お相手は三平三平と
ゴールドラッシュドイチューと
優しい雨松崎でした。
二次再
ヘルツでした。
はい、はい、これツイッターでもちょっと書いたんですけど、
はい、
なんかね、ポッドキャストブログパーツっていうサイトがあって、
はい、
なんか、ポッドキャストの、まあ、どういうあれかわかんないですけど、はい、ランキングみたいなのが出てたんですよ。
うん、
で、それ調べてったら、
はい、
結構な数わーってあったんですけど、
うん、
二次元再退社の夜のヘルツが74位になってまして、でも結構これ、いい数字だとは思うんですよ。
全部の、全ポッドキャストの中
で。そう、だから普通のその TBS ラジオとかでやってるのは、ポッドキャスト版とかが上位に入ってるよ。
だからまあ、その、視聴数なのか何なのかわかんないですけど、うん、だって俺らの1個上、うん、73位、
はい、
週刊日経トレンディこれ今後ライバル関係
そうですよね
なんか日経週刊日経トレンディのポッドキャストの方聞いてたら、なんかやりたいね噛み合うか分かんないけど
トレンディさんもうちょっと頑張った方がいいんじゃない
まあなんかやれば
いや面白いですね、
面白いと思うんで、
はい、ちょっと聞いてみようかな、
ね、逆に聞いてみようか、
ね、どんなもんか